お願いします。天の父なる神様、今こうしてあなたの御前に集うことができたことを感謝します。私たちはあなたを必要としております。どうかあなたがその必要を満たしてください。今から聖書の御言葉を学びますけれども、どうかあなたが私たちに分かりやすく教えてください。そしてどうか私たちがあなたのことをよりよく知ることができます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。はいですね、これはですね、いつだったかな、高校卒業したですね、僕日本でね、運転免許証を取ろうと、思ったわけですね。運転免許証ね。で、それで、講習所にね、行って練習。多くの人は今合宿とかでしてるみたいなんですけど、ね、僕はうちから通いながらやってたんですけども。そこに通い始める前に、そこのインストラクターの方にですね、僕、クリスチャンなんで土曜日は練習に来れないんですよ。って言ったんですね。そしたらその人なんて言ったと思いますか？その人ね、偉いね、若いのに。って言ったんですよね。それを聞いたときに、別に僕はそれに対して、みたいな感じのね、反応しかしできなかったんですけれども、後々考えてみると、クリスチャンであることって果たして偉いのかなと思うわけですよね。偉いね、若いのに。クリスチャンであることってそんなに立派なことなんでしょうか、ね、教会に行ってるから、ね、自分はクリスチャンだから偉いんですか？他の人よりもなんか優れているんでしょうか？他の人よりも立派なのでしょうか。あんまり教会に行ったことのない人がね、教会とか聞くとね、ちょっと敷居が高く感じてしまうかもしれませんよね。なんかですね、ちゃんとした身なりをね、してね、なんかね、いい人たちがね、集まってるところでちょっとね、私は行きづらいなとか思ってしまうかもしれないですけれども、でも聖書の中を見てみると、神様を信じていた人たち、ね、今でいうクリスチャンと呼ばれている人たちって必ずしも、偉い人たちであったりとかね、立派な人たちではなかったんですよね。それはね、名前を挙げていけばね、いくらでも挙げられますけれども。今朝の聖句でね、読んだ、ヨセフさんですけども、ヨセフの話に入る前にね、そのヨセフさんのお父さん誰か覚えてますか？そうですね、ヤコブさん。別名なんですか？イスラエルですね。ヤコブさん、後にね、イスラエルとなってね、イスラエルの民って言ったらね、旧約聖書で神様の選ばれた。ね、神様の民だったわけですよね。今でいうクリスチャンだったりね、教会と呼ばれる、人の集まりとなる、ね、その父だったわけですよね。ヤコブさん。でもそのヤコブさんがどんな人間だったか皆さんご存知ですか？ヤコブさんには兄弟がいたんですけども、名前何でしたっけ？エサウ。ね、この話覚えてますか？ね、ヤコブには、お兄さんのね、エサウがいた。だけどもね、このヤコブがね、なかなかずる賢くてね、スマートなんですよね。エサウはね、ちょっとね、適当なところ、チャランポラなところがあって、エサウさんがね、狩りに行くわけですよね。で、狩りから帰ってきて、疲れた、腹減ったな、つって、ね、ちょっと僕に似てるかもしれないですけどね、自分で料理するのはめんどくさいわけですよね。で、ヤコブがたまたまスープ作ってたからね、ちょっとそのスープちょうだいよ、っていうわけですよね。そこでね、ヤコブはね、スマートだからね、すかさずね、じゃあ、お兄さんの長子の件、ね、当時のね、時代ではね、長なんですよね。長男はね、他の兄弟よりも2倍ぐらいのね、財産を受け継いだ。から、その長子の剣をね、僕にちょうだいよと。そしたらスープあげるよって弟は言うわけですよね。それでエサはね、もう超腹減ってるから、いいよ、あげるよ、つってね、スープ食べるわけですよね。で、後々後悔するわけですけどね。で、それで長子の剣を得るわけですよね。そして、その後、ヤコブのお父さん誰ですか？山の上で殺されそうになった人。イサク、そうね。イサクお父さんがね、もう死にそうになるわけですよね。で、もう目も悪くなってね。もうそろそろ私は死ぬからね。エサウね、お兄さんをね、祝福しようと。祝福のお祈りしてあげようと。言うわけですよね。で、それを聞いたね、お母さんのリベカとね、弟のヤコブはね、いや、これはね、チャンスだと。ね、ヤコブがね、祝福のね、お祈りをしてもらえるかもしれない。つってね。で、お父さんがね、エサウにね、狩りでね、動物飼ってきてね、それでね、美味しい食べ物を作ってくれと。それ食べたらね、祝福してあげるよ、というわけですね。で、それでお兄さんが狩りに行ってるうちにね、お母さんとね、その弟でね、共謀してね、うまい具合にね、スープを仕立ててね。で、しかも、エサウさんはね、かなり毛深い人だったらしいですね。 だから、あのね、ヤコブはすべすべだったらしいです。だからヤコブの腕にね、その毛皮を巻いてね、あたかもね、毛深くない。まあ、そんなに毛深かったのかって思いますけどね。まずね、そんな感じで、ね、近づいてってね、まあ、お父さんのところに行ってね、餌ですよ、スープ持ってきましたよって言うわけですよね。で、お父さんはね、まあ、怖いヤコブだよな。ね、本当に餌ね。って触ってみるわけですよね。お、毛深いな、やっぱ餌だなってなるわけですよね、そこでね。もうね、おじいちゃんですからね。もう目も見えてないわけですよね。で、それで、エサウの知らないところで弟が祝福されて、エサウが帰ってきたら、なんてことだなわけですよね。俺の祝福はどこに行ったってなるわけですよね。で、そこでエサウのね、お兄さんはね、もうブチギレてね、もう絶対ね、お父さん、イサクさんが死んだらね、ヤコブのこと殺してやるってなるわけですよね。で、それでヤコブさんはそこから逃げていってね、あの、お母さんの兄弟であるね、ラバンっていうね、おじさんのところに、まあね、かくまってもらうわけですよね。ね、ここまで聞いていてもね、ヤコブってね、そんな立派な人間だったのか、そうでもないのかって言ったらね、まあそうではないですよね。まあ、大変ずるい人間であったしね、いわゆるいい人だったかって言ったらね、必ずしもそうは言えないわけですよね。だけれどもそのヤコブを神様は選んで、ね、特別な民をね、彼から出そうとしていたわけですよね。そしてね、このヤコブの話はね、まだ続くわけですよね。そこのラバンのところに行ったね、ラバンには二人の娘がいました。皆さん名前覚えてますか？二人の娘。ラケルとレア。まあ、レアとラケルって言った方がいいですかね。レアがお姉さんで、妹がラケル。で、ヤコブが好きになっちゃったのはどっちですか？そう、ラケルが好きになっちゃったんですよね。まあ、聖書見たらね、レアはね、美しい目をしていたけれども、ラケルは容姿も美しかったって書いてあったんですけどね。まあ、ラケルさん相当可愛かったんでしょうね。で、それで、ヤコブさんはラケルさんが好きになったからね、ぜひこの人と結婚させてくださいと。まあ、お父さんのラバンに言うわけですよね。それラバンさんが、じゃあ、ラケルと結婚したいんだったら7年私のところで働きなさい。結構長いですよ、7年ってね。7年私のもとで働きなさいって言ったら、もうヤコブはね、もうラケルに惚れてたから、よしって言って喜んで7年働くわけですよね。で、聖書にはその時はね、本当にね、数日のようであったって書いてるわけですよね。ヤコブはね、ラケルのためだったらね、7年なんてね、大したことなかったわけですよね。そしてやっと7年終わってね、この時が来ましたよ、お父さん。つって、まあ、結婚式をね、するわけですよね。そしてね、まあ、初夜を迎えて、次の朝起きてみると、その人誰でした？一緒に寝てた人。レアだったんですよね。まあ、びっくりしますよね。今だったらね、ありえないですけどもね。まあ、当時ね、こんなライトなかったですからね。お父さんがね、ラバンがですね、いや、レアまだ結婚してない。お姉ちゃんまだ結婚してないのに先に妹をあげることなんてできない。って言ってね、ヤコブを騙してね、レアと結婚させるわけですよね。で、それでもしね、ラケルと結婚したいんだったら、あと7年間働きなさいって言うわけですよね。ラバンさんね。まあでもね、その結婚式のね、その1週間で、まあラケルとも結婚させていただけるんですけども、これによってまあ一夫多妻になるわけですよね。望まぬ結婚をしてしまうわけですよね。そしてまあね、また7年働いてね、って言ってね、まあずっと働くことになるわけですけれども、まあそんなこんなだから、まあ、ヤコブさんはラケルさんのことが好きなわけですよね。レアさんは別にね、お父さんのね、その差し金で結婚してしまっただけであって、別にそんなね、いうような状況なわけですよね。で、果たしてね、このような家庭、ヤコブさんはラケルさんが好き。で、レアさんはね、旦那さんがいなかったからヤコブさんのところに、まあ結婚させられた。こんな家庭で果たしてね、良い家族がね、できるのだろうかって思うわけですよね。で、まあね、これ、まあちょっとね、まあ、面白いって言ったら不謹慎なんでね、まあ言っちゃいましたけどね。まあなかなか、まあ壮絶な、まあ家庭環境になるわけですね。創世記のね、29章のね、31節に書いてあります。主はレアが、ね、お姉ちゃんの方ですね、うとんじられてるのを見て、彼女の胎を開かれたが、ラケルには子供ができなかった、ね。ヤコブが愛していたラケルには子供ができなかったけれども、ヤコブがね、まあ、ほぼ無理やりね、結婚させられたレアには子供ができた。そして、32節で、レアは身ごもって男の子を産み、ルベンと名付けた。それは彼女が、主は私の苦しみを顧みてくださった。ね、これからは夫も私を愛してくれるに違いない、と言ったからである。この時のレアの気持ちを考えてみてくださいね。愛されてない。夫に愛されてない。息子ができたからもしかしたら私は愛してくれるかもしれない。というわけですね。そして33節。レアはまた身ごもって男の子を産み、主は私が疎んじられることを耳にされ、またこの子を授けてくださった。ね、第二子が生まれるまで、一人目生まれていたにもかかわらずまだ疎まれてたわけですよね。旦那にね。そして、 34節です。レアは、また身ごもって男の子を産み、これからはきっと夫は私に結びついてくれるだろう。夫のために三人も男の子を産んだのだからと言った。子供が二人生まれても、ヤコブはまだラケルのことが好きだったわけですよね。まだレアは愛を求めていたわけです。そして、さらに、レアはまた身ごもって男の子を産み、今度こそ主を褒めたたえようと言って、四人子供を産んだわけですよね。それでもレアの子のね、愛されたいという欲求は埋められないわけですよね。それでもまだヤコブはラケルのことが好き。で、それを見てるときにね、ラケルさん子供ができないですからね。30章の一節に書いてあります。ラケルはヤコブとの間に子供ができないことが分かると、姉を妬むようになり、ヤコブに向かって、私にもぜひ子供を与えてください。与えてくださらなければ私は死にます。まあ、なんとも自分勝手な、ね、人だなって思いますけどもね。言うわけですよね。それに対してね、ヤコブは、まあ、怒るわけですよね。私、神じゃないんだぞと。どうやってお前に子供をね、授けるというんだと。そこで、まあ、ラケルは考えます。私の召使い、ね、この当時、まあ、召使いがいましたからね。私の召使いのビルハがいるから、彼女のところに入ってくださいと。そして、彼女が子供を産んで、私がその子をね、膝でキャッチしたら、ね、その子は私の子供になります。っていうわけですよね。もうめちゃくちゃですよね、論理がね。でもそこまでしてね、何としてもね、ラケルはヤコブを自分のものとしたかったわけですね。そしてラケルはヤコブに召使いビルハをね、そばめとして与え、ヤコブは彼女のところに入って、ビルハは子供を産んで、30章の6節で、その時ラケルは私の訴えを神は正しくお裁きになり、私の願いを聞き入れ男の子を与えてくださった、と言った。そしてその子を、まあ、ダンと名付けました。そしてまたもう一人身ごもって、姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った。というわけですよね。まあめちゃくちゃですよね。この夫婦間、そして妻間でのね、まあ構想があるわけですよね。そしてレアさんもね、自分に子供がね、しばらくできなくなってましたよね。4人産みましたけどね。できなくなっていたから、今度はレアさんもね、自分の召使いをね、ヤコブのところにね、差し出して、まあ2人また産ませるわけですよね。そして、ですね、まあ、この14節、30章の14節なんかもね、小麦の借り入れの頃、ルベンは野原で恋なすびを見つけた。まあ、レアの息子ですね。恋なすびって皆さんご存知ですか、ね、ちょっとわからなかったんで、僕もさっき Google で調べてみたんですけどね。マンドレイクって、マンドレイクって聞いたことありますか、まあ、マンドレイクと言われる、ま、一種の植物、ね、のようでして、まあ、昔は、ま、薬草というかね、としても使われていたそうですけれども、まあね、皆さん、まあほとんど大人だからいいですね。まあマンドレイクはまあ男性器のように見えたと。だからその当時とかね、では、まあ多産、ね、多く子供が生まれるとかね、もしくは子供を授かるような、まあ効果があるとかね、まあそういう、まあ象徴として用いられていたわけですよね。それを、まあレアのね、子供、お姉さんの子供の、まあルベンが持ってきました。するとラケルがレアに、あなたの子供が取ってきた恋なすびを私に分けてくださいって言うわけですよね。ラケルさん子供が生まれないからね。そうするとレアは言った。あなたは私の夫を取っただけでは気が済まず、私の息子の恋なすびまでも取ろうとするのですか。それでは、あなたの子供の恋なすびの代わりに今夜あの人があなたと床を共にするようにしましょう。とラケルが答えた。ここでね、恋なすびでね、まあ夫の取り合いが起きるわけですよね。で、そして、まあまたね、レアは身ごもって、子供を産むわけですよね。18節、その時レアは私が召使いを夫に与えたので神はその報酬をくださった。そしてまた20節でね、レアは神が素晴らしい贈り物を私にくださった。今度こそ夫は私を尊敬してくださるでしょう。夫のために6人の子を産んだんだから。というわけですよね。このレアさんね、まあね、誰が悪いとかそういうことではないかもしれないですけども、まあ非常にかわいそうなわけですよね。この子がね、生まれたからきっと夫は私を愛してくれるかもしれない。愛してくれるかもしれない。そしてね、6人目を産んでもね、もしかしたらこれでね、やっと愛してくれるかもしれないと思ってるわけですよ。そしてそんな中でついに、ラケルも子供を産むわけですよね。このラケルの子供の名前ね、皆さんご存知ですか ?30 章の23節。ラケルは身ごもって男の子を産んだ。その時ラケルは神が私の恥をすすいでくださったと言った。彼女は主が私にもう一人男の子を加えてくださいますようにと願っていたので、その子を何と名付けたって書いてありますか。そう、その子がヨセフだったんですね。ヤコブの愛していたラケルの長男がヨセフだったわけですね。そしてまあその後にね、ラケルさんは ベニヤミンですね、という男の子を、まあ、産んで、その時に、まあ、死んでしまうんですけれども、まあ、これで、まあ、イスラエル、ね、ヤコブさんの、まあ、12人の子供が生まれるわけですよね。まあ、壮絶な話なわけですよね。ね、神様に選ばれた、ね、ヤコブ、ね、イスラエルさんの、まあ、そっからね、まあ、神の民がね、出てくるって言われたわけですけれども、まあ、壮絶な始まりなわけですよね。彼らがね、できた親か、できた両親かって言ったら全然なわけですよね。親同士でね、争っていたわけですよね。そしてまあこれは今でもね、よく見て取れるかもしれないですけれども、その親の性格とか、親同士の関係っていうのはまあ子供たちに非常に大きな影響を及ぼすわけですよね。そしてこのケースにおいてはね、この親たちのね、悪い影響っていうのはね、まあ子供たちにも及んでしまうわけですよね。ここで、まあ、ついにね、ヨセフのところに入りたいんですけども、37章ですね。創世記の37章の一節にこう書いてあります。ヤコブは父がかつて滞在していたカナン地方に住んでいた。ヤコブの家族の由来。ヤコブの家族のお話がここからね、始まるわけですよね。家族の由来は次の通りである。ヨセフは17歳の時、まだ若いですね。17歳の時、兄たちと羊の群れを飼っていた。まだ若く、父のそばめビルハや、ジルパの子供たちと一緒にいた。まあ、つまり、まあ、自分と多分年齢が近い子たちといたんでしょうね。まあ、12人兄弟ですからね。長男のね、ルベン、ね、お姉さんの子供、なんかはま、相当上でしょうね。10以上違うでしょ。多分もう20後半か30ぐらいに近いんじゃないですかね。まあ、そういう中だから、まあ、自分にね、比較的多分年が近い子たちといたんでしょうね。また、このね、母親同士の争いがあったからね、まあ、お姉さんの子供たちとあんまり一緒にいなかったのかもしれません。そして、この2章のね、2章じゃない、2節のね、最後の部分何って書いてありますか？ヨセフは兄たちのことを何にしたって書いてありますか？ヨセフは兄たちのことを父に告げ口したって書いてあるんですよね。告げ口って何ですか？そう、チクるね。ヨセフさんは自分のお兄ちゃんたちが何か悪いことをしてるのを見て、まあ、それを お父さんにチクってたわけですよね。で、これまあね、まあ大人になったらそれがあるのかわからないですけどもね。まあ特にね、学校にいるときはね、やっぱりね、そのチクってる人、先生にね、ああ悪いことしてる、あの人悪いことしてるって先生に言う人は、まあ大体嫌われますよね。疎まれますよね、大体ね。で、まあね、ここでね、別にヨセフさんはね、そのいやらしい感じでね、そのね、お父さんにね、チクっていた、まあ、のではないのかなと。まあ多分ヨセフさんね、17歳でね、まあとても正義感が強かったのかな、と思うわけですよね。まあなんかね、自分の中3の頃をちょっと若干思い出しますけどもね。ね、僕は中学3年生の時はね、まあ寮長をね、北浦のね、三役中学校でやったんですけどもね。まあその時はね、もう、まあ単純に、まあね、正義感が強いっていうのも変ですけどもね。まあもうルールは絶対みたいな感じでね、まあね、下級生たちがね、なんか悪いことをしてたりとかね、するとね、まあね、それはもうチクんないでね、もう自らね、制裁に向かっていましたからもね、制裁しに行っていましたからもね。でも、ね、やっぱりそういうのを見るとね、まあいても立ってもいられなくなったんでしょうね、ヨセフさんはね。でもヨセフの場合は、まあお兄ちゃんとかなるとね、もう10以上上なわけですよね。もう、おっさんの手前なわけですよね。その人たちのところに行って、ね、これは悪いからダメでしょっていうのもなかなかできないわけですよね。ね、後輩が先輩のことを先生にチクったら、まあ、後でどうなるか、ってことですけどもね。でも、ヨセフにはまあ、それしかできなかったんでしょうね。そして、ヨセフはね、兄たちのことをね、父に告げ口していたと。まあ、それをね、知ってね、兄たちはどう思うでしょうか。まあ、ムカつくでしょうね。イラッとくるでしょうね。そして、ね、しかも、ね、そこにさらにね、その火に油を注いだのは、3節で、イスラエルは、ね、ヤコブですよね。は、ヨセフが年寄り後、ね、年が取った時に生まれた子。しかも自分のね、最愛の妻のね、ラケルの子供であったから、ヤコブさんはヨセフをどの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった、ね。そして兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。って書いてるわけですよね。まあ人間的なね、見方をしたらね、まあヤコブの気持ちもまあわからなくはないわけですよね。自分の愛していた妻、ラケル。なかなか子供ができなかったけども、やっとできた子供がこのヨセフだったわけですよね。そしてもうね、ヤコブさんもこの時おじいちゃんみたいなもんですから、年齢的にはね。実際に子供、孫もいたかもしれませんよね。だからもうヨセフが可愛くて可愛くて仕方がなかったんでしょうね。 だからそれをね、心に留めるだけじゃなくて、もう明らかに周りにもわかるように、この長い、ね、裾の長い晴れ着を作ってあげた。で、この当時このね、裾の長い晴れ着っていうのは、まあ地位の高い人とかね、まあ名誉のある人に、が着ているような服だったわけですね。まあ普通の羊飼いとかはね、まあボロボロの服を着ていたわけですよね。でもその中でもね、お兄ちゃんとかじゃなくてね、11番目のね、息子。もうヨセフがそれを着ていたわけですよね。ヨセフだけが着ていたわけですよね。まあそれを見ていてね、お兄さんたちはね、まあいい思いはしないわけですよね。兄たちはヤコブを憎んで、穏やかに話すこともできなかったって言ってるわけですよね。皆さん、こうね、このような状況にいたかわからないですけどもね、いたことがあるかわからないですけどもね、時々ありますよね、その、まあね、喧嘩している人がいてね、お互い憎み合ってるからね、こう、みんなで一緒にいるときにね、こう、すごい険悪なムードになるわけですよね。穏やかに話せないわけですよね。なんかボソボソ、ボソボソみたいな話しかできないわけですよね。まあ、そんな感じになってるわけですよね。ヨセフさんはもう非常に兄弟たちに憎まれていた。そしてですね、まあさらにそこにね、まあ決定打が加わるわけですよね。兄たちの憎しみにさらに油を注ぐような出来事がここで起きるわけです。5節。ヨセフは夢を見て、それを兄たちに語ったので彼らはますます憎むようになった。さて、その夢はとは何だったのか。ヨセフは言った。聞いてください。私はこんな夢を見ました。畑で私たちが束を湯わいていると、いきなり私の束が起き上がり、まっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて、私の束にひれ伏しました。まあ、このような夢を私は見たんだよというわけですね。そして兄たちはヨセフに言った。何？お前が我々の王になるというのか。お前が我々を支配するというのか。兄たちは夢とその言葉のためにヨセフをますます憎んだって書いてるわけですよね。まあこれね、この夢、まあ皆さんもヨセフ物語ご存知ですよね、多分ね。まあこの後、まあちょっとね、ネタバラしちゃうと、まあヨセフさんはこの兄たちにね、まあ奴隷として売られてエジプトに送られてしまうわけですよね。そしてヨセフさんは奴隷としてそこにいるけれども、まあ奇跡に奇跡がね、重なって、まあ総理大臣みたいな立ち位置になるわけですよね。そしてその頃、この全土でね、飢饉が起きて、食べるものがなくなったから、この兄弟たちはエジプトの元に行って食料くださいっていうわけですよね。そして食料ください、お願いしますって言った相手が、まあ弟のヨセフだったっていうね、大どんでん返しが控えてるわけですからね。でもこの時点ではまだ誰にもそのことが分かってないわけですよね。まあ兄たちはちょっとね、なんかね、うまく解釈しちゃってますけどね、その夢の意味分かっちゃってますけれども、まあこれを聞いて、まあ兄たちは怒るわけですね。しかも、ね、彼らのお父さんであるヤコブが、まあ、長子の剣を奪ってね、いる人物であるから、そのね、お父さんに愛されてるヤコブ、ね、長子の剣を奪うことは全然あり得るわけですよね。それを見て、まあ、兄たちはもう本当に、憎しみに満ちたと。でもね、これだけじゃ飽き足らずね、またゾーンと来るわけですよね。次の節でね。9節。ヨセフはまた別の夢を見て、それを兄たちに話した。私はまた夢を見ました。太陽と月と11の星が、私にひれ伏しているのです。そして今度は兄たちだけでなく、父にも話した。父はヨセフを叱っていった。一体どういうことだ？お前が見たその夢は、私もお母さんもお兄さんたちも、お前の前に行って地面にひれ伏すというのか。まあこれで兄たちはますます憎んで妬むようになるわけですよね。まあこのようなね、まあ今ざっとね、ヤコブのね、家族の話をしましたけれども、完璧な家族だったでしょうか？彼らは神様に選ばれたこのイスラエルの民のね、族長なわけですよね。彼らは果たして素晴らしい人間だったでしょうか？立派な人間だったでしょうか、ね、クリスチャンとかそういう以前の問題かもしれませんよね。一般の、ね、普通の人としてどうなのかって疑ってしまうような行動も取っているわけですよね。私たち聖書を読むときにね、まあ、この人たちはね、すごい人たちでね、偉人だから、ってね、思っちゃいけないわけですよね。この人たちも普通の人たちだったわけですよね。私たちと同じようにね、憎しみを覚えたりね、イライラしたりとかね、するような感情を持った人間だったわけですよね。そしてこの人たちって間違いを犯したわけですよね。そしてまあね、この夢。この夢がね、ヨセフの見た夢がね、まあ兄たちをさらに怒らせてね、まあついにはね、まあちょっとこれは、今度ね、来た時にやろうと思ってましたけどもね、ちょっとね、かいつまいますけどもね、37章の18節。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を見ると、認めると、また近づいてこない、まだ近づいてこないうちに、ヨセフを殺してしまおうと、企み相談したって書いてあるわけですよね。 もう彼らの感情を抑えきれなくなったわけですよね。もう殺すしかないってなるわけですよね。おい、向こうから、例の夢見るお方がやってくる。ってわけですよね。例の夢見るお方がやってくるぞ。でも完全に馬鹿にしてますよね。そいつが来るぞと。ね。あんな夢のことを言っていたけどもね。そんな奴が来るぞと彼らは言うわけですよね。この夢は彼らにとって、まあ大きな影響を与えたわけですよね。でもこれ、まあ後々見てみるとね。実際にこの夢がね、まあ現実となるわけですよね。本当になるわけですよね。そしてそれを知るときにこの夢を与えたのは、ヨセフ自身がね、まあこうなりたい。ね。兄たちにね、崇められたいって思ったからこういう夢を見たんじゃなくてね。神様がヨセフにこの夢を与えたってことがわかるわけですよね。そしてそれを知るときにね、このヨセフが見た夢っていうのは、神様が思い描いていた夢。神様が見ていた夢だったんだってことがわかるわけですよね。そしてね、神様がね、果たしてこれを通して何をしたかったのか。っていうことが疑問になるわけですよね。神様はね、果たしてね、この兄たちにね、ヨセフをね、拝ませたかったのか。それともそれ以上の意味、目的があったのか。まあ、このね、予言が成就されたところを見るとね、まあ、大勢の人がね、まあ、ヨセフがこの奴隷として売られていったことによって、まあ、大勢の人の命が助かるわけですよね。危機から救われるわけですよね。大勢の人が食料を手に入れることができるわけですよね。そういうふうに受け取ることもできますけれども、もう一つのね、重要なところっていうのは、その時にヨセフの兄たちが来てね、ついにね、ヨセフの前に来て、これがヨセフだって分かった時にね、彼らは彼らの罪を悔い改めるわけですよね。彼らは、私たちがね、あなたを売ってしまったことをね、本当に申し訳なかったと思うわけですよね。本当に心から悔い改めて、そしてお互いにね、涙を流し合いながらね、抱き合うわけですよね。そこで本当の和解が訪れるわけですよね。でね、これを読んでいて、まあね、まあ、僕が思ったことはですね、その神様に信じてるとかね、神様に従っている人たちはね、決してね、もともと立派なわけじゃないかもしれない。ね、神様を信じている家族だってね、まあ、ガタガタな家庭環境の家もあるかもしれない。もしかしたらこの中にもいるかもしれません。もしかしたら職場の人間関係がうまくいってないとかね、学校でのね、ことがうまくいってないとか。神様果たしているんだろうかって思ってしまうことがあるかもしれないけれども、ここを見てわかるのはね、神様は確かにそれをね、回復しようとしておられた。神様は確かにこの人たちに、ね、和解をね、あげようとしておられたってことがわかるわけです。で、この夢をね、二つ目の夢を説明した後にね、この37章の11節にこう書いてあります。兄たちはヨセフを妬んだ。まあ当然のリアクションですよね。妬んだが、父ヤコブはこのことをどうしたって書いてありますか？このことを心に留めたって言ってるわけですよね。まあヤコブさんだってこの夢の意味、本当の意味はね、全然分かっていなかったでしょうね。全然知らなかったと思います。まあ、ゲスしましたけどね。それがほとんど当たってましたけどね。それでも本当の意味は分かってなかったかもしれない。分かってなかったけれども、ヤコブさんは、きっと何か意味があるんだと思って、このことを心に留めたって書いてるわけですよ。私たちは、ね、日常の中で起きる些細な出来事にね、心を留めているでしょうか。ね、今朝ね、ここにね、私たちは来ていますけどもね。決してね、私たちが何か偉いとか、立派な人間だから教会に来てるわけではないと思います。少なからずね、僕はそうです。まあね、ちょっと若干話それるかもしれないですけどもね。まあね、まあこっち来てからですね。まあこっち来る前ですね。まあ僕大学卒業すること、前からですけどもね。まあ高校にいる時も言ってましたけどもね。まあ将来可愛い奥さんと結婚したいって、まあずっと言ってたわけですね、僕ね。結婚したいみたいなことね。それでこっち来てね、まあ1年弱ぐらいいますけどもね。今度はね、自分が言う以上に周りが言ってくるわけですよね。結婚するのみたいな。相手はいるのみたいなことね。まあ、いろんなところで聞かれるわけですけども、僕がね、まあ、将来結婚するとしたらね、まあ、こんなこと言うのもあれですけどもね、まあ、自分のね、お父さんとお母さんみたいになりたいなって思うわけですよね。自分の家族みたいになりたいって思うわけですよね。で、それをね、なぜそうなのかっていうと、まあ、うちは別に全然アメリカンじゃないですよ。とっても日本的だからね、一度もね、愛してるとかね、言ったこと僕ないですしね。ハグしたりとかね、キスしたりとかも全然しないけれども、でもそんなね、まあね、言葉数のね、少ない中でも必ずね、僕は愛を感じてるわけですよね、親からのね。そして、それを見るときにね、僕はね、きっとこうなりたいなって思うわけですよね。そしてそれはね、僕にはね、足りない部分があるなって思うわけですよね。 そして、なぜそのね、僕のね、父と母がね、もうそのようなね、愛を持ってね、僕とね、そして妹に接することができるのかなって考えたときに、やっぱりその後ろに神様がいるんだなって思うわけですよね。決してね、僕のお父さんとお母さんは全然ね、完全な人ではないわけですよね。間違いも犯すわけですよね。僕はそれを見てきましたよ。子供として。でもそれでも神様が確かに着々と二人をね、まあ、こんなね、子供から何様だって思うかもしれないですけども、着々とよりキリストに似せていってるなってことが見えるわけですよね。より愛の形に回復されていってるなってことが見えるわけですよね。そしてそれを見るときにね、僕も、ね、イエス様のように、ね、自分の父と母のようにね、愛せるような人間になりたいなって思うわけですよね。まあ、この物語を読んでいてね、私たちよりね、もう何千年も前の話ですよ、これは。でもここで一つね、せっかく今朝教会に来たんだからね、一つ覚えて帰ってもらいたいことは、今ね、あなたがどんな状況にいようと、ね、どんな苦しいね、ことをね、に面していようとね、どんな解決のね、糸口もね、見つからないような状況にいようと、神様は確かにあなたをね、回復の道にね、向かわせてくださっている。確かに神様にはプランがあるってことを覚えておいてほしい。そしてあなたが今朝ここに来たのはね、それを心に留めるためなんですよね。確かに神様はパッとね、このヤコブとね、兄弟たちの前にね、現れてね、あなたたちね、仲直りしなさいっていうこともできたかもしれませんよね。でも神様はそうしなかった。神様はご自分の口でね、この11人の兄弟たちにね、こうなるんだよっていうこともできたかもしれない。でも神様はそうしなかった。なぜなら神様は神様のタイミングで、神様のプランで、この家族に平和をもたらそうとしておられたから。私たちには神様のね、望まれてることがね、全部はわからないかもしれないしね。神様がね、今自分に何をしてほしいとかね、神様このような環境でね、私はどうしたらいいのとね、思うことは多々あるかもしれない。でもその時に覚えておいてほしいのは、神様が確かに今もあなたを導いておられる。そしてその導いておられる先にはね、まあ、このヨセフ物語の最後だったらわかりますけどもね、平安と愛があるんですよね。私たちはそれを信じますか？私たちはそれを心に留めておきたいですか？私たちには神様の全てはわからないかもしれない。でも今こうしてここにいるっていうことは、私たちが神様はね、何らかのプランを持っておられるっていうことを知っているから。神様がきっといい方向に導いてくださると信じたいと思っているから。皆さんはこの神様を信じたいですか？ヨセフの神様、ヤコブの神様、ね、この残酷な11人の兄弟だし、この人たちも変えられていくわけですよね、神様の御手の中でね。私たちは決して立派な人間ではないかもしれない。でも神様は愛と憐れみを持って私たちをご自分の味方たちに作り変えてください。私たちは愛のある人間になりたいですか？よりイエス様みたいになりたいですか？私はなりたいです。皆さんはどうですか？まあ、このね、物語、まあね、ヨセフの序盤ですけどもね、まあ、ここから、これからね、毎回ね、僕はここに日本語のお説教しに来るときはね、このヨセフの物語をやりたいと思いますけどもね、まあ、この中でね、神様がいかにしてね、私たちがね、見えないところで抱いておられるか、そして私たちをいかに作り変えようと思われているかを見ていけるかなと、まあ、思います。まあ、終わりましょうね。はい、時間です。すいません。お祈りして終わります。天の父なる神様、この時間を感謝いたします。私たちは弱い人間です。不完全です。でもそんな私たちをあなたはご自分のもとに招かれました。私たちには分からないことであったり、辛いこと、苦しいことがたくさんあります。私たちは愛に飢えています。でもそんな時にヤコブがそうしたように、私たちもあなたが私たちに計画を持っておられることを心に留めることができますように。そしてそれを信じて日々歩んでいくことができますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。